じゃあ39編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。私たちを導いてください、守ってください、教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
私は言った、私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は、私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように。ご覧ください、あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。
旅手が今悪者が自分の目の前でこう自分を苦しめるんですね。以前ならばもう自分の前であんなことすることはできない、けどもう旅では言うことはできない。それは、はっきり自分の罪のゆえでこんなことが起こったということが分かったからね。まあ、アブサロムの問題か、とにかく、ダビデが以前ならばね、こう燃える正義の、炎のように、こう言うことはできるんですけど、もうこれはもうはっきり自分の罪のことで、こんなことが今起こって、神様の審判のこと、であること分かってるんですね。だから、いやこれこの苦しみがね、もうこの表現があるんですね。今この苦しみの表現がね、私は言った、私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に口輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間、私はひたすら沈黙を守って、良いことにさえ黙っていった。以前ならこんなことできないんですよね。ダビデの性格、人格が。それで私は痛みが激しくなった、もう言わないといけないのに言うことはできない。そのことはなぜかというと、自分の罪のゆえだと、罪の結果だということが分かったからね。私は、私の心は私のうちに熱くなり、私がうめく間火が燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれぐらい、どれだけなのか、もう私の終わりを早く教えてください。まあ、ここに住みたくない、こんな気持ちですね。まだこれがいつ終わるんですかということもあるんです。だからこれが神様の審判であること、それが分かってるから、それいつ終わるんですか、私がいつ終わるんですか。その二つの意味ですね。ご覧ください、あなたが私の火を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないものと当然です。この長い永遠の世界で見ると一瞬だということですね。まことに人はみんな 盛んな時でも全く虚しいものです。ダビデは分かった、自分が盛んだことも しかし今のことを見るとね、本当に長く生きたという感じですね。もう何もない、こんなことが起こる、自分の、ね、宮殿の妻たちが全部自分の息子によって犯される、これはもう悲劇の中で悲劇よね。けどダビデ自身が自分で殺人の罪、姦淫の罪全部犯したからね、この報いがこれかということですね。けど自分の息子が自分の妻たちにというね、本当に辛いんですね、ダビデとして虚しい、そのことですね。自分がいくら南北を統一して、もう南北ではないけどね、その当時にはサウルの一族と一緒になって国が統一されたドイツ王国の王であって、全権の力を持っていた、そして戦争に出ると全部勝利でした。そんなことしてても今のこのことを見るとその意味はね、虚しい。6節、
誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。
幻のようだと、本当に彼が人生の一番苦しい時に、この人生って、今私たちが生きているこの時間は幻だ、夢のようだということを分かるんですね。だから永遠にということを、それを思い出しますね。7節、
主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。
主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望みは、それはあなたです。全部虚しいですよね。全て築き上げたものも、幻のように見える。それで人生が、ね、もちろん自分の罪のゆえですけど、その自分の息子やその問題ですね。だからダビデは罪を犯してから自分に来るいろんな神の無知ですね、その中で深く悟ったのは、この世は過ぎ去る幻、夢だ、本物は天にある、霊が本当のものでね、永遠の世界、そのように自分の見解、自分の苦しみの見解、そのことで彼が向けたのが主です。主がない人はね、自殺でしょう、自殺。いや、こんなに恥を受けて、こんなに何も言うことはできない、このようなもう悲劇ですね。ヘムリンよりも悲劇よね。もう、こんなことが私に、どんなにつらかったかね。それで自分の部下たちも全部そこに動きますよ。今まで私が儲けたもの、築き上げたものは何だろう、全部一瞬に全部変わってる。 だから彔は悔い改めるんですね。私のすべての背きの罪から私を救い出してください。私を愚か者のそしりとしないでくださいね。9節、
私は黙し口を開きません、あなたがそうなさったからです、
うん、じゃあこれですよね。何も言いません、あなたがこれをされたんだから、だからあなたが私に今起こっているのは主の導き、主が良いところも導くんですけど、ダビデが今生きたまま地獄を体験してるね。いや、生きてることはつらい、いつ私が終わるんですか、私の弱いを早く教えてください。私は黙し口を開きません、あなたがそうなさったから、これがこの39編のキーなんですよ。キー出世、
どうかあなたの鞭を私から取り除いてください、あなたの手に打たれて私は衰え果てました、
うん、だから今起こっているいろんなことがね、主の鞭だということが分かる、皆さん神様が愛するものは鞭があるよ、ピシャッとくる痛みがある、だから彼は悔い改めるんです。悔い改めるどうか私のあなたの鞭を私から取り除いてください、あなたの手に打たれて私は衰え果てました。ジーセス、
あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをシミが食うようになくしてしまわれます、まことに人は皆虚しいものです、
じゃあこの不義を責める主だと、懲らしめると、その人の望むものを死みが食うようになくしてしまう、だから罪を犯したらこんなものになるんで、まことに人はみんな虚しいもの、罪を犯して虚しいものよね。12節、
私の祈りを聞いてください主よ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください、私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです、
じゃあこれね、私の祈りを聞いてください主よ、私の叫びを耳に入れてください、本当に痛いんですね、人の前で自分の息子の前でまだ言えない、けどダビデは主に叫んで祈る、これが、私たちの素晴らしい祝福でありますよ。だからもう何も言えません、これが主から来たものだということが分かってるから争うこともできない、ただ逃げる、けど主に祈るんですね、私の祈りを聞いてください主よ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください、じゃあ今後ね、目には涙が出る、つらい、じゃあ早くいつ私の弱いが終わるんですか、それを教えてください、死にたいという気持ちね、死にたいと、けど自分が自殺することはできない、それぐらいね、こう圧迫苦しみがあったと、それはそうでしょう、自分の 뭐 족쇄스 一番近いものがこんなに可愛がってたものが自分にこう足を向ける、自分に背く。まあ殺人の罪もありましたね。彼らがアブサルムがアムノンを殺したり、こういったいろんなものを見て、ダビデはね、この苦しみを主に叫んでます。涙、私はあなたと共にいる旅人だと。だからここから私はいつか去っていく。これは幻でしょう、夢ですね、主よ、まあ夢のようなことが今起こっている。私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。13、
私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に私が朗らかになれるように、
じゃあ私を見つめないでください。見つめるということはね、愛の鞭を持って懲らしめる、その見つめることですね。私が去っていなくなる前に、この気持ちをね、いなくなり消えていきたいという思いね、本当にダビデが自分の一番つらい心をこのように表現している。私が朗らかになれるように喜びを取り戻してください、ね、救いの喜びを戻してください。じゃあこの気持ち、まあ刺激の弾丸ですね、このこともあるダビデの中で。けどダビデは全部主とつながって、これ詩を作って聖書に私たちが見るように残した。これを見るとね、私も徐永義先生もいろんな方々が今こう思い浮かび生き生きするんですけど、まあ慰められるこの詩によって、ダビデは本当私よりもっとつらかった、徐永義先生のような苦しみもあったんだ、張先生もね、たくさん人々救ったんだけど、ものすごい辛いこといっぱいありました、高い大きい木は、ね、風にいろんな揺り動くものがある、旅でも、だから私たちがね、救われるのは何だろう、いろんな夢のようなものが起こってる地上で、けどね、皆さんと私は主によって選ばれて今生きてるのでありますよ。愛するから、死生でではないから無知があるのよ。ものすごい辛い痛みです。もう旅ではものすごく辛くて、このような表現で詩を作ったんですけど、今日読んでる私の心にはものすごく慰めです。旅でもこんなことがあったんだ、それで私も帰って慰められる。本当不思議で、これが聖書です。じゃあヘブル書に行きましょう。一節から、
神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、 また御子によって世界を作られました。
じゃあこの神がね、昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分、ね、いろいろな方法、王や今旅では王ですね、また祭司、このレビ、モーセ、預言者、エリア、またマラキまで本当に旧約を意味するんですよ。いろいろな方法で語られたと。しかしこの終わりの時、終わりということはね、聖書は御子から始まる、御子が生まれてから終わりですよ。終わり、今は終わりの終わり、ね、御子によって私たちに語られました。神が御子を万物の相続者とし、また御子によって世界が作られる、ね、だから御子によって今語られるんだと。だから私たちが全てのいろんな予言、いろんなことがあるけどね、全部御子によって解釈できる。御子は私たちが罪があるものを悔い改め、罪が許される道であり、私たちが病から苦しんでいる時に病が癒されること道であり、ね、私たちに、天国に行ける道であり、真理であり、命。だから昨日の晩もね、夢が一つありました。その夢をどのように解釈するか、御子によって解釈する。神を愛する者、ご計画によって召された者は全て益として働かせてくださる。だから私たちはマイナスを見るんですけど、十字架、イエス・キリストを通ってると、これはプラスになる。旅でもこのような辛さを言ってるけどね、イエス・キリストとつながって私たちに許しの道を開きました。だからこの何でも私たちは主に通るんですよ。その人は幸せです。イエス・キリストによって全てが主の言葉になります。三節、
御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。
御子は神様だとはっきり、それで神様が神様の言葉で全宇宙を支配してる、保ってる。皆さん、御子の声によって全てが作られてる、ね、山も海も全部声ですよ、声。これが量子力学がね、今こう発見してるんです。この一番、ね、分子、それを切る切る切る切る切る切ったら微細な振動だけが、声だけが残る。だから紙の粒子とそれをね、創造の原因を見つけ出した日本の科学者がノーベル賞を受賞したんですね。粒子、これ声ですよ、振動です。だから特殊な振動、主の声によって全てが水になるし、石になるし、ね、この空気、自然になるし、 動物になるし、人間の体も、ね、これ固く見えるけど、ね、震度よ震度、特殊な主の言葉の震度。だから言葉が重要よね。御言葉が、御言葉は私たちが、イエス様が御言葉です。御言葉が人間となって来られたかった。その御言葉をぐーっとインキュベート炊くんですね。炊いたら信仰が生まれる。あ、この世の無実情、もうこの世のもうめちゃくちゃな混乱、呪い、病気、何でも御言葉が第一よ。御言葉ぐーっと入って信仰がね、癒しが優先よね。それで信仰が、癒しの信仰が御霊によって与えられて、癒されよ、ハレルヤ、癒される。昨日もある方がね、自分の息子のために祈ってくださいと、まあ、うちの家内と一緒に祈りました。ナサレでイエスの御名によって、息子よ戻れ、うちの家内は悪霊よ出ていけとずっと一緒に祈って、昨日戻ったそうで、このことがあるのよ。これがね、口の宣言によって人がグッと変わる。だから御子ですね。私たちは御子の名を使うこと、そしたら主が語る言葉と同じく出るんですよ。四節、
巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、
じゃあ御使いのことですね。ヘブル人たちは御使いを素愛していたんですね。御使いが力があるように見えるから、けど御子と御使いを区別するんですね。御使いたちは御子イエスを使える、まだ拝む、それで御子と区別する。まあ昨日エリア先生がね、エゼキエル一章、私はもうそれ読んだら頭がくるくるくるくる回るから、何の意味か。もう正直難しいよね。けどそれをね、本文にしてよくも語るね。すごい。まあ結局は 何でしょうね、一番上が御子だということよね。人の子のように下は御使いたち。まだ福音書4つの顔ですね。獅子、牛、羊、和紙の4つの福音書のこと、その歯車のような御使いたちの目、こういったそのこと、一番上がイエス・キリストだということよね。そのこれもそうですよね。御使いの上がイエス様だという話をね、イエス様と御使いとこう比較したりしないでという話をね、あなた方が素愛する御使いよりもはるかに上だと。だからこの、ね、エゼキエル書を彼らが理解したら、 そんなことしなかったでしょうね。じゃあ8節。
御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はよよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。
だから御子についてはね、御座がある。そこはよよ、永遠の御座。9節。
あなたは義を愛し不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神はあふれるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増してあなたに注ぎなさいました。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。
だからこの御子はこのすべての地のもとを据えられたし、天もあなたの御手に技だと、御手の技だと、これらのもの、今作られたものみんな滅びる。もうサタンも滅びる。この方だけが永遠ね。その方が私たちが何者なので、私たちは花嫁にしてくださって。12節。
あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。
これはもうイエス様だけよ、ね、敵サタンを足台にする方はイエス様だけ。だから御使いたちにこんな話をしてないという話ですよね。14節。
御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。
だから使える、御使いは使えるものとして、使える霊だと。救いの相続者、皆さんと私に対しても使えるんだと。今使えるために私たちは、イエス様の花嫁、イエス様が花嫁をどこで選ぶか、イサクとヤコブを見るとね、それが明らかよね。このカルデアウル、ラバンの家に、ね、自分の親類のところに送って、イサクもヤコブもそこから、ね、だからアブラハムが他のところに行かないでそっちに行って花嫁を選びなさい。私たちのところにイエス様が来られたことはそのことよね。御使いたちを花嫁にしようとしなかった。私たちを、ね、私たちを選んで私たちのところにイエス様が私たちのように緑子としてお生まれになって私たちを花嫁にした。そのために花嫁を保護するために御使いたちが今動いてるんですよ。使える霊だと。だからそんな使える霊をあなた方ヘブル人たち拝んではいかが、間違ってるね。あなた方使えるために来てる御使いたち、あなた方が拝む、それをおかしいじゃないか。その話がヘブル書ですよね。また2章も同じく御使いのことを言ってるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。